ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 332kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。
Selamat malam, konbanwa. Risna no minasan, kyo 2020年1月20日月曜日は私エンダが1時間日本語の放送をお送りします。今日の番組はニュースから始まり、続いてコメントと様々なインドネシアの情報、そしてインドネシアの音楽をお送りします。それでは皆さん、まずはイッサンがお伝えするニュースをお聞きください。引き続き周波数 332kHz やウェブサイト www.voinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。
リスナーの皆さん、ニュースです。それでは最初のニュースです。リアウ諸島は2020年の外国人観光客の訪問が300万人に達すると楽観的についてお伝えします。リアウ諸島州観光局は2020年までに少なくとも300万人の外国人観光客がこの地域を訪れると楽観視しており、240万人の外国人観光客の地域中期開発計画の目標を上回っています。これは日曜日にバダム島でリアウ諸島観光局長であるブラリマル氏によって語ったものです。彼は、予測は増加を続けているリアウ諸島を訪れる外国人観光客の傾向に基づいていると述べました。ブラリマル局長は、リアウ諸島を訪れる外国人観光客の数の増加は、観光創造経済省と共同で実施したプロモーションの成果であると述べました。彼によると、訪問する外国人観光客の数をさらに増やすために、彼は市政府に新しい観光地を作るよう奨励しました。それでは次のニュースです。多目的港がラブアンバジョのワイケランブで建設されることについてお伝えします。特別な物流港または多目的港が西ヌサトンガラ州のラブアンバジョの西マンガライのワイケランブで建設されます。これは月曜日に書かれた声明でブディ・カリア運輸大臣によって語ったものです。彼は古い港または現在の港の場所から約 15km に位置する港の建設により、物流の配送がより早く、よりスムーズに進むことが期待されたと述べました。さらにブディ大臣は、この物流船は最大10万 TEU の容量で建設されると説明しました。彼によると、現在の量は24,000TEU であるが、将来的には増加し続けると考えられています。ブディ大臣は、この開発には計画に従ってスムーズに実行されるように、運輸省とベリンド第三者及びその他の利害関係者の間で調整と協力が必要であると述べました。それでは次のニュースです。政府は民間部門にコモド空港の開発を呼びかけることについてお伝えします。政府は、民間会社に東ヌサトンガラ州のラブアンバジョにあるコモド空港の開発を呼びかけ、サービスの質を さらに向上させ、航空輸送サービスの利用者に益をもたらすことが期待されています。今の通り、運輸省は2019年12月に政府と企業者の協力スキームの下で東ヌサタンガラ州のラブアンバ城でのコモド空港開発プロジェクトのオークションの勝者としてカルディアエロサービスコンソーシアムを発表しました。ブディ・カリア・スマディ運輸大臣は2020年2月7日にオークションの勝者のコンソーシアムとコモド空港開発の覚書の証明が行われることを月曜日にジャカルタで正面で述べました。彼はコモド空港は政府が準備している5つの超優先観光地の1つであるラブアンバ城または5つのニューバリーの玄関口になると述べました。それでは次のニュースです。安倍首相はアメリカの安全保障同盟における日本の役割を高めることを誓うことについてお伝えします。安倍晋三首相は同盟国が戦後防衛同盟の基礎となった条約の60周年を記念して宇宙及びサイバースペースにおけるアメリカとの安全保障協定の下での自国の役割を強化することを誓約しました。安倍首相は開会の挨拶で日米両国がお互いを保護し同盟にさらなる力を与えるという関係を高めたと述べました。ソビエトの脅威に対する抑止力としてアジア太平洋地域におけるアメリカの存在を高めることを当初意図した2国間安全保障条約は冷戦時代の起算です。ソ連の破壊以来、ワシントンと東京はこの協定を地域の安定と繁栄を維持するための柱として再定義してきました。それでは次のニュースです。オリンピックは企業に東京でのテレワーキングの採用を促すことについてお伝えします。東京を拠点とする一部の企業はオリンピックやパラリンピックで予想される激しい混雑を避けるためにテレワークに目を向けています。三菱化学は持ち株化会社の社長と約150人のスタッフが大会期間中基本的に本社から離れることを決定しました。代わりに彼らはビデオ会議システムと他のオンラインツールを使用して動作します。本社は東京駅と皇居の近くにあり、多くの観光客が見込まれています。住宅建設社の大和ハウス工業は東京のオフィスにいる約3000人の従業員にテレワーキングオプションを使用しています。大会期間中、東京の中心部では交通量が大幅に増加すると予想されます。勝利しないと鉄道や道路が混雑しやすくなり、経済活動に影響を及ぼす可能性があります。日本政府は6ヶ月後に開いているオリンピックとパラリンピックの間に予想されるボトルネックを緩和するためにテレワークなどのイニシアチブを奨励しています。それでは最後のニュースです。中国はウイルスの発生が拡大するにつれて対策を強化することについてお伝えします。確認された症例の増加がウイルスが他の国に広がる恐れを防ぐため、中国は旧正月の休暇前に ウーハンでコロナウイルスの発生を封じ込める努力を強化します。国民健康委員会は日曜日にウイルスを予防装置を実施するために努力する必要があると述べました。ウーハンの保健当局は日曜日の早い時期に市内で17件のウイルスの症例を確認し、そこにいる基地の患者の総数は62人になりました。日曜日の時点で人口約1100万人の中国中部最大の都市であるウーハンで2人がウイルスで死亡しました。海外では3件の症例が確認されており、2件はタイで、1件は日本で、感染された人は武漢の人や最近訪れた人が関与しています。武漢の関係者は1ヶ月以来これを述べました。彼らはスクリーニングを強化するために市内の空港、駅、その他の旅客ターミナルで赤外線温度計を使用しています。アメリカおよびほとんどのアジア諸国の空港当局は武漢からの乗客を検査しています。リスナーの皆さん、これでニュースを終わります。イーさんが伝えました。リスナーの皆さん、コメントです。今日は蘇氏上皇が 5% になることを提案されたことについてお伝えします。2019年4月に行われた大統領と議会の同時総選挙はまだ1年も経っていません。一方、2024年の総選挙は今から4年後ですが、政治の場の混乱が感じ始めます。蘇氏上皇が 4% から 5% に引き上げるという言説はインドネシア国会の政党の輪に流れています。この談話はインドネシアの国民闘争党が1月10日から12日までに2020年の全国作業会議を開催して以来発展してきました。全国作業会議では9つの建国を作成しましたが、その一つは蘇氏上皇を 5% に引き上げることでした。提案されたインドネシア民衆闘争党は国会の多くの政党からの返事を受け取りました。インドネシアの民主主義の質を向上させるという理由でそれを高く評価する政党がいます。しかし、提案された蘇氏上皇が 5% であることに反対する一部の政党もあります。この談話を提案する人々により、蘇氏上皇の増加は政党の数を減らします。しかし、2019年の選挙で多数の票を獲得しなかった党は、提案された蘇氏上皇の引き上げは政党の数を単純化するほど効果的ではないと考えました。党を簡素化する代わりに、この増加は資格のない党によって得られた票を無駄にするだけです。確かに蘇氏上皇の増加は、これがインドネシアの選挙制度で1回しか行ったことではありません。2019年以来、これまでの数は 2.5% から 3.0% に増え続け、その後 4% になりました。2014年の選挙では、アチェには12の国民党と3つの党しか選挙に参加していませんでした。蘇氏上皇が 4% の2019年の選挙の実施中に選挙に参加している政党の数が、実際に16の国内政党とアチェの4つの政党に増加したことが変わりました。これは蘇氏上皇の増加は選挙に参加する政党の数を減らすのに あまり効果的ではないことを示しています。しかし党が創始条項を満たしていない党員を選挙する人々の費用を出すことは無意味になります。創始条項は 4-5% に引き上げるとインドネシアの民主主義の質の向上する可能性があります。しかし現場での現実も考慮する必要もあります。リスナーの皆さん、これでコメントを終わります。
リスナーの皆さん、今日の歴史のコーナーです。今日は1950年1月20日ポイントフォープログラムはハリー・エス・トルマン大統領が発表されたことから始めます。ポイント4プログラムは1949年1月20日に就任演説で米国大統領ハリー・トゥルマンによって提出された発展途上国向けの技術支援計画です。それはハリー・トゥルマンのスピーチの4番目の項目ダノーでポイント4プログラムと呼ばれます。この支援は1950年に実施され、その後、教育と健康の分野で支援を拡大しました。また、これらの国での民間投資と米国の影響を促進することを目的としました。次に2009年1月20日、バラク・フセン・オバマが就任されたことについてです。2009年1月20日にアメリカ合衆国憲法修正第20条に従って第44代大統領としてのバラク・オバマの就任が行われました。彼はこの位置を保持する最初のアフリカ系アメリカ人でした。2004年、オバマは3月の民主党予備選挙での勝利を通じて、米国上院でイリノイ州を代表するキャンペーンを行う際に、国民の注目を集めました。彼は2007年に大統領選挙運動を開始し、2008年にはヒラリー・ロダム・クリントンに対する予備選挙後、オバマ大統領が民主党の予備選挙で代表候補の投票の過半数を獲得しました。その後、2008年の大統領選挙で共和党候補のジョン・マッケインを破り、2009年1月20日に大統領に就任しました。彼は2012年11月に大統領に再選され、共和党のミット・ロムニーを破り、2013年1月20日に2回目の就任を果たしました。最後に、2017年1月20日、ドナルド・トランプが米国の第45代大統領に就任されたことについてです。ドナルド・ジョン・トランプはビジネスマンであり、現実主のテレビの人物であり、政治家であり、 米国の第45代大統領です。2016年7月週彼は2016年の共和党全国大会の大統領に正式に指名されました。トランプキャンペーンはメディアで取り上げられ、国内外で広く注目されました。トランプ大統領は選挙に勝利した後、政府の移行プロセスを開始しました。70歳で彼は米国大統領を務めた最年長者でした。これで今日の歴史を終わります。
Sudah di penghujung petang, ku lepas hari dan sebuah kisah tentang angan pilu yang dahulu melingkupiku. Sejak saat itu langit senja tak lagi sama. Sebuah janji terbentang. Sama pelangi, angan-angan pilu pun perlahan-lahan menghilang, dan kabut sendu pun berganti menjadi rindu. Aku berjalan, terbentang di langit biru, janji yang datang bersama pelangi, angan-angan pilu pun perlahan-lahan menghilang, dan kabut sendu pun berganti menjadi rindu. Sejak saat itu langit senja tak lagi sama. Sendu pun berganti menjadi rindu. Sejak saat itu langit senja tak lagi sama.
リスナーの皆さん、今お聴きいただいた歌はモニタ・タハレアによる「モモライ・カンバリ」でした。インドネシアより世界へお届けしているボイス・オブ・インドネシアです。今回はインドネシア語についてお伝えします。リスナーの皆さん、インドネシア語です。今日は学校産業は エンドネシアの輸出の主力になることについてお伝えします。加工産業は依然として移管して国内輸出の価値の達成に最大の貢献を提供しています。2019年1月から12月にかけて加工産業製品の輸出は1265億7000万米ドルに達するか、過去1年間で1675億3000万米ドルに達したインドネシアの総輸出の 75.5% を占めました。アグスクミワン・カルタサスミタ工業大臣は2020年1月16日木曜日にジャカルタで、政府はインドネシアの貿易収支を改善するために輸出の価値を高めることに焦点を当てていると述べました。したがって成長業はこれらの目標を達成するために非常に重要な役割を果たします。中央統計局 BPS のデータに基づくと、2019年に成長業の輸出価値の達成に最も貢献した5つのセクターは、食品産業、塩基性金属、化学品、化学物質の商品、医療品産業、紙及び紙製品産業でした。2019年1月から12月の期間に、インドネシアの製造製品の5つの主要な輸出先は、米国、中国、日本、シンガポール、インドです。アグス大臣は、政府が特に非伝統的国への輸出市場を拡大し続けていることを強調しました。アグス大臣は、製造業部門からの輸出の価値を高めるために、産業省が様々な戦略的措置を講じたと説明しました。これらの努力には、競争力を高め、優れた製品を準備することによる産業開発手が含まれます。次に、FTA 交渉の加速、非伝統的な市場への拡大、業界のニーズに応じた日国間 FTA の開始など、自由貿易協定 FTA の使用です。また、プロモーションと輸出支援を通じて、国際的なプロモーションプログラムが実施され、生産者の輸出能力が向上したほか、グローバルな生産ネットワークとのリンク及びマッチングが行われました。アグス大臣はまた、2020年のハノーバ名所のイベントの公式国パートナーとしてインドネシアが工業時代 4.0 におけるインドネシアの産業の準備を紹介し、産業部門での投資と輸出協力を促進し、ドイツ及び国との二国間協力を強化する良い機運となると付け加えました。その他は技術革新に向けられています。このイベントは ASEAN で最初の公式パートナー国となっただけでなく、世界経済とグローバル成長業の新たな力の一つとしてのインドネシアの地位に対する効果的なブランディングの取り組みを支援するため、インドネシアにとって重要です。主要な展示会は2020年4月20日から24日までドイツのハノーバーで開催されます。これでインドネシア語を終わります。
pernah terlintas untuk tinggalkan kamu jauh dariku, kasihku. Karena aku milikmu, kamu milikku, separuh nyawaku hidup bersamamu. Berdua kita lewati, meski hujan badai takkan berhenti,
takkan berhenti.
Sehidup semati, mentari pun tahu ku cinta padamu. Percaya aku takkan kemana-mana, aku kan selalu ada temani hingga hari tua. Percaya aku takkan kemana-mana, setia akan ku jaga kita teman bahagia. Takkan pernah ku lupa kamu yang ku cinta, dari ujung kaki hingga ujung kepala. Aku ingin kamu, kamu yang ku mau, belahan jiwaku, kamu masa depanku. Berdua kita lewati, meski hujan badai takkan berhenti, sehidup semati. Mentari pun tahu ku cinta padamu. Percaya aku takkan kemana-mana, aku kan selalu ada temani hingga hari tua. Percaya aku takkan kemana-mana, setia akan ku jaga.
いただいた歌はザズによるトマンバハギアでした。インドネシアより世界へお届けしているボイスオフインドネシアです。次はインドネシアでの観光や地元の人たちの知恵などを伝えるペソナインドネシアのコーナーです。リスナーの皆さん、ペソナインドネシアです。今日は東カリマンタン州のスマヤン港の観光地をご紹介します。クタイカルタヌガラは東カリマンタン州の県の一つです。クタイカルタヌガラ県は東カリマンタン州で最大の川であるマハカム川と交差しています。この川は水源、漁業の可能性、交通インフラ、そして観光として周辺コミュニティの生活中に常に重要な役割を果たしてきました。マハカム川からそれほど遠くないところにスマヤン湖という観光名所があります。この湖の面積は約1万3000ヘクタールです。スマヤン湖は クタイカルタのガラで最大の湖です。この湖はトマン、魚、来週魚、チューラワット魚、冬魚、巨大エビなど様々な種類の魚の生息地です。スマヤン湖に生息する様々な種類の動物種の中で、ここを訪れた時に観光客が常に待ち望んでいる2つの目指し動物種、すなわちペシュートとヘビーペークがあります。スマヤン湖の美しさと生物種多様性を楽しむためにかなり手頃な価格でボートでこの湖を探索できます。特に湖の村の一つであるペラノ村が観光村に発展した時、スマヤン湖の観光施設はすでに十分です。ペラ観光村のマネージャーは保護者のために駐車場、トイレ、礼拝室、屋台、さらには宿泊施設を提供します。スマヤン湖周辺の村の住民のほとんどは漁師や農民として生計を立てています。スマヤン湖が洪水の状態にある場合、住民は魚を見つけるために働き、乾季にはスマヤン湖が干上がって住民がそれを使って米やトウモロコシを栽培できるようにします。東カリマンタの首都サマリンダからスマヤン湖に行くには車で道でバングン市に行くことができます。バングン市からスマヤン湖までは約5万ルピアから6万ルピアまで料金で、チェシュボートまたはスピードボートを使用する必要があります。リスナーの皆さん、これでプソナインドネシアを終わります。明日も他の魅力的なトピックでまたお会いしましょう。
Dengar jelas bintang utara memanggil satu hari yang dinanti terpancar terang di bawah langit terlihat jejak setapak mengarah dan ku sedang mengikuti sampaikan salam dari hati lalui tanah air udara kawan camat ikut bicara sampaikan bahwa aku dalam perjalanan membawa tembang hati arungi samudra untuk menemuinya di sana di bawah terlihat dekat memandang garis batas di lautan yang membiasku kan datang. Sampaikan salam untuknya dari hati lalui tanah air udara. Kawan camat ikut bicara, sampaikan bahwa aku dalam perjalanan membawa tembal hati alungi samudra. Tuk menemuinya di sana, di bawah aurora. Ku lalui tanah air dan udara. Aku kan datang, aku kan datang. Sampaikan salam untuknya dari hati lalui tanah air udara. Kawan camat ikut bicara, sampaikan bahwa aku dalam perjalanan membawa tembang hati alungi samudra. Untuk menemuinya di sana, di bawah
お聞きいただいた歌はマリック&ディエッセンシャルによるアウロラでした。インドネシアより世界へお届けしているボイスオフインドネシアです。次にインドネシア語講座でインドネシア語を勉強しましょう。
リスナーの皆さん、インドネシア語講座です。この番組は LRE 海外放送局のボイスオフインドネシアと教育文化省の言語開発局と協力して提供しています。今回はパルクナラン、日本語で自己紹介についてご紹介します。リスナーの皆さん、いつものようにまずはパルクナラン、日本語で自己紹介についての会話を聞いてください。今回はホテルに向かう途中の車の中で、ケフィンさんは空港で迎えに行った大学の役員であるイムロンさんと話しています。
Mas Kevin, dari mana asal Anda?
Saya dari Darwin, Pak, Australia.
Oh, Mas orang Australia.
リスナーの皆さん、次は今回のトピックと関連する語彙と表現をご紹介します。私は2回言います。皆さんは私の後に続いていてください。Dari mana asal Anda? Dari mana asal Anda? 日本語で、どこから来ましたか？どこから来ましたか？ Saya dari Darwin, Australia. Saya dari Darwin, Australia.日本語で、私はオーストラリアのダーウィンから来ました。私はオーストラリアのダーウィンから来ました。Saya berasal dari Indonesia. Saya berasal dari Indonesia. 日本語で、私はインドネシアから来ました。私はインドネシアから来ました。Oh, mas orang Australia.Oh, mas orang Australia. 日本語で、あ、オーストラリア人ですね。あ、オーストラリア人ですね。ダイアログには、あなたは、Mas Kevin, dari mana asal Anda? 日本語で、ケフィンさんはどこから来ましたか？と聞きました。この表現は誰かの 出身地について聞くために使います。この質問を返事するためにあなたが住んでいる都市または国の名前で答えることができます。次は例の文章をあげます。Dari mana asal Anda? Dari mana asal Anda? 日本語で、あなたはどこから来ましたか? Dari Jakarta. Dari Jakarta. 日本語で、ジャカルタから来ました。ジャカルタから来ました。誰かの出身地は通常、市民権に関連しています。イムロンさんとケフィンさんの会話のように、イムロンさんは、ケフィンさんは、オーストラリア出身であるため、ケフィンさんはオーストラリア人だと言いました。リスナーの皆さん、最後は、前の会話を再び聞いてください。
Mas Kevin, dari mana asal Anda?
Saya dari Darwin, Pak, Australia.
Oh, Mas orang Australia.
リスナーの皆さん、これで日本語放送を終わります。
今お聞きいただいた歌は Radini Nyoru Sampai Nanti Desta Indonesia Yori Sekai E Otodoke Shiteiru Voice of Indonesia Desu. Chugi wa Ongaku no Hiroba o Chutai Shimasu.
Listener no minasan, Ongaku no Hiroba desu. Konkai wa Indonesia no Ninki Kronchon Kyoku Bengawan Solo wo Goshoukai Shimasu. Bengawan Solo wa Indonesia no Ninki Kronchon Kyoku desu. Indonesia dake dewa naku Kaigai ni mo Ninki ga arimasu. Kono kyoku wa Sura Karta matawa Solo no icon ni natta ka wa Bengawan Solo no utsukushisa nitsuite katatte imasu. Gesang という Indonesia no Kronchon Maestro ga sakyoku shita kono kyoku wa ikutsuka no gaikoku go ni honyaku sare utaimashita. Sore de wa minasan saigo wa Wiwik Sriyono ga utatta Bengawan Solo o kiite kudasai. Kore de ongaku no hiroba wo owarimasu.
Thank you.
Voice of Indonesia.
Listener の皆さん、これで日本語放送を終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、Voice of Indonesia のソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。Facebook は The Voice of Indonesia、Instagram は voice.of.indonesia、Twitter は @voindonesia、メールは voi@voinews.id です。それではまた次回お会いしましょう。